リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島香代子です。よろしくお願いします。この番組では、町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。今夜はゲストに日本政策金融公庫国民生活事業創業支援センター京都、所長の城隆二郎さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
日本政策金融公庫っていうところ、なんか私全然馴染みがなくて、はい、しかも国民生活事業、創業支援センター京都と続くとなんか近いかなという感じもするんですけど、はい、そのあたりちょっとどういうお仕事なのかをちょっと、
はい、まずですね、日本政策金融公庫というのはですね、政府系の金融機関になります。平成20年10月に日本のですね、政府系金融機関を一つに統合してできた組織で、私はもともと国民生活金融公庫、通称国金と呼ばれてた組織なんですけれども、はい、そこの出でございまして、私の事業の中では例えば小口の事業資金融資とかですね、創業支援、国の教育ローンなどを取り扱っております。で、京都には京都支店と西陣支店があります。京都支店は東の東院通りのたこ焼き市下がったところですね。
近くですね。
近くです。であと西陣支店はですね、北の天満宮のすぐ目の前にあります。はい、で私は国金創業支援センター京都というところにいるんですけれども、広域的に創業支援の仕事をしてまして、京都府と滋賀県全域を担当してやっております。
ああ、そうなんですか。はい、創業支援センター京都ということで、はい、これから仕事を起こされたいという方がある、ご相談に行かれる場所ですね。
そうですね。はい、
例えばどんな人がね、ご融資を受けたいとか、そういう相談とかに行かれるんですかね。
は
い、
そうですね、やっぱり一番ですね、多いのは30代の方が一番多いですね。
あ、そうなんですか。
はい、で次に40代で、次に50代というか、やっぱり若い方の方がですね、やっぱりバイタリティがあってですね、何かやってやろうという方がですね、多いような気がしますね。
例えばどんな人が、そういう融資を受けたいという形で来られるんでしょうかね。
そうですね、やっぱり
受けられるのかってことですね。
あ、受けられる人ですね。うんうん、やっぱりその審査がありますので、例えば経験がある方とか、自己資金がある方とか、あとこれちょっと皆さん知っておいていただきたいんですけど、やっぱり支払いに対してですね、しっかりその意識を持っている方ですね、遅れなくきっちりいろんな支払いやってらっしゃる方、そういう方っていうのは非常に、融資は受けやすいですね。ただ事業コンセプトがですね、しっかりしてないと、ダメかと思います。例えば居酒屋さんやりますって来られても何が強みか分かりませんので、やっぱりそのお客様が、そのお店を選ぶ理由をですね、具体的に教えていただかないとなかなかその審査っていうのはできませんので、ぜひその辺のところも、詰めてやっていただければと思いますね。
じゃあ思いつきで、いやカフェやりたいなとか、はい、居酒屋さんやりたいなとか、エステやりたいなとか、そんな感じではなくて、
そうですね、
もうなんか準備をかなりしとかないといけない。
そうです、やっぱりその創業しようと思ったらですね、まずは経験を積んでもらいたいですね。やっぱり経験がある方とない方だと全然その目標売上を達成する度合いが違います。
経験というのはカフェだったらカフェで働くとか。
そうですね、本当にもう最低1年でも結構ですから、もうとにかくその経験を積んでもらうと、それで、お店にただ働くだけじゃなくて、 お店をどうやって運営していくかと、例えばその一番人が来る時間はいつなのかとか、あとどんなお客さんの層が多いのかとかですね、あと従業員の管理をどうすればうまくいくのかですね、やっぱりそういった経営者としてのスキルもですね、働きながら磨いていっていただきたいなと思いますね。
でそのまあそういうね、磨くと言ってもどうやって磨いたらいいのかと思うんですけれど、
そうですね、やっぱりそのアンテナを高くしていただいてですね、あと例えばその自分で家の近所にそのお店を持ちたいというのであれば、やっぱりそのどんな人が住んでるのかとか、どんなライフスタイルなのかとか、あとどういうシチュエーションでそのお店を利用したいかとか、やっぱりイメージをですね膨らましながらですね、あのいろんな場所を見てですね、考えていっていただきたいと思いますね。
その地域のね、あの自分がここにお店をやりたいと思ったところの地域性もあるだし、
そうですね、
あるでしょうしね、はい、どんなお店かっていうイメージって大事ですよね。
そうですね、やっぱりその背景にはその事業コンセプトっていうのもですね、やっぱりまず大きなあのテーマというかコンセプトを考えて、それを少しずつその具体的に落とし込んでいくっていう作業が必要かと思いますね。
まあ、そういう創業についてあの学べるところっていうのがあるんですかね。
実は私ですね、毎月創業セミナーをやっております。次回は4月25日にですね、京都高度技術研究所、通称アステムというところですが、そこと共催でですね、創業セミナーをやります。場所は JR の丹波口駅近くの京都リサーチパーク内にあるところですね。参加費も無料でございます。で創業セミナーというのは他にもですね、そのアステムさんが毎週水曜日何かしらのセミナーやってますので、アステムさんのホームページか日本政策金融公庫のホームページですね、随時その情報をアップしていきますので、まあ、その辺のところをチェックしていただきたいと思います。
ぜひねちょっと自分でもやってみたいなとこう、ね、ぼんやり思ってるだけでも、ね、いいので、まずはちょっと調べてみて、
そうですね、
そういうお話いろいろ伺うっていうのは初めの一歩かもしれないですね。
そうですね、やっぱり知っといた方がいいことたくさんありますね。知らないと損することもたくさんあるので、やはり一回こういったセミナーに来てもらえると、まず自分は何をすればいいかですね、そういった準備のことも分かると思いますので、
はい、分かりました。じゃあここで一曲挟んで、はい、京都ではどういう強みがあるのかとか、はい、そのあたりもお伺いしたいなと思います。
はい、
今お聴きいただいたのはミスターチルドレンの優しい歌、ゲストセレクトの曲なんですけれどもね、今日のゲストは、日本政策金融公庫国民生活事業創業支援センター京都、所長の城隆二郎さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今創業の心得じゃないですけれども、はい、仕事をね、今自分でやりたいっていう人が増えてきてる、はい、そして30代ぐらいの人が一番なんかこうやろうっていう、
ね、はいはい、
情熱燃えてやってらっしゃる、せっかくやるんだったらばもう成功してほしいし、
そうですね、
ということで今いろいろアドバイスなんかも、はい、してらっしゃるという話を伺ったんですけれども、はいはい、京都でねされる場合のなんか特徴とかそういうのありますか？
そうですね、京都はですね、やっぱりその京都ブランドっていうのは非常に強いので、そういったそのブランドを生かしたですね創業を考えている方が多いですね。例えばその京野菜を使ったそのレストランとか、あと町屋で何かその特別な何か事業をやるとかですね、そういった方が多いです。あと京都府外からですねお見えになれる方も結構多くてですね、ただ逆にその京都ブランドに頼りすぎてて、ちょっとその事業コンセプトが弱いのかなという気もしますので、成功するためにもじっくりとその事業コンセプトをですね煮詰めていっていただきたいと思います。
そうですね、そこの京野菜とか町屋とか、はい、そこだけに頼ってしまってはいけない。
そうです、実はもうそれが当たり前になってきちゃってるんで、いかに差別化できるかですね、考えていただきたいですね。
面白い、これはちょっと面白いなっていうなんかお話とかありますかね。
そうですね、例えばですね西陣地区にある企業なんですけど、例えば鎧とか兜をですね手作りの教室をやってる方がいらっしゃいますね。そこは独自に開発した紙製のパーツを使用してですね、全国で唯一その古来の伝統的な手法で等身大の鎧を作れる教室なんです。 で、西陣の色鮮やかなのオドシートとかですね、京都で作られたその飾り金具を使ってですね、結構いかにも京都らしいっていうですね、事業をやってらっしゃる方がいらっしゃいます。で、教室は全国展開してまして、全国の方々に京都の良さをですね、知ってもらう非常にいい企業さんだと思います。こういった企業さんがね、どんどん出てきていただければ嬉しいなと思いますね。
面白いですね、この発想もね。
そうですね、
今こういうね、戦国ブームというか ね、皆さん、はい、どの時代でも好きですもん ね、女性も年間好きですよね、
はい。
そしてまた、もう24年度、
はい、
この4月から、
はい、
なんかこういう企画とかこういうサポートとか、ね、ありますか。
はい、この4月からですね、実は支店の窓口に創業サポートデスクというのを作りまして、創業専門の相談員がですね、親身に相談に応じるというですね、体制を作り上げております。で、お見えになられた方にはですね、創業に役立つ資料の提供とか、あと事業計画へのアドバイス、そういったものはさせていただきたいと思っております。あと他にですね、既存の事業者向けの融資も取り扱ってまして、例えば海外展開したいとか、もしくはソーシャルビジネスをですね、ソーシャルビジネスやりたいという方向けのですね、融資もですね、拡充しておりますので、ぜひこういった方もですね、お見えになれていただきたいと思います。
この番組がね、はい、ようこそユーシアンっていうか、ユープロジェクトの番組なんですけど、はい、ユープロジェクトが運営しているユーシアンって町屋がありまして、はい、そこでよくね講座をやるんですが、
はい、
その時にもソーシャルビジネスをやりたい方がすごく多くて集まって、
なるほどなるほど、
来られるんですけど、はい、NPO 法人が多いですよね。
あ、はい、
そういう場合は融資は受けられるんでしょうか。
そうなんです。普通一般の民間の銀行さんってなかなか NPO 法人さんに融資はしてないところが多いんですけれども、日本政策金融庫は積極的に融資をしております。例えば昨年度平成23年度、京都府内で17件の融資実績がございまして、これはその前の年に比べて2倍近い実績が出ております。で、今年度もですね、積極的に、ソーシャルビジネス支援していきたいと考えております。
ああ、そうですか。
やっぱり政策金融機関ですので、社会貢献性の高いですね、事業者をその支援していくっていうのは、やはりその政府系の金融機関にとって非常に大事なことだと思っております。
京都は、ね、学生が多くて、はい、で学生時代からいろんなところでこう、はい、プロデュースを勉強したり、そういう、ね、学部も増えてきているので、
はい、
社会に入って活動される方が多くて、
はい、
そしてそのまま起業もしていこうっていう人が多いんですけれども、なんかその際ついついね、NPO 法人とかは割と手軽に作れたり、
はい、
株式会社も最近はね作るのが手軽になってきたんですけど、はい、なんか気をつけた方がいいよという。
そうですね、やっぱりその創業相談来る方で一番ですね、気をつけておいていただきたいのは、やっぱり日々のですね、その支払いに対する意識、具体的に言うと、例えば公共料金の支払いとか携帯の支払いとかですね、これがやっぱりその遅れているようだとですね、金融機関との信頼が築けませんので、うん、まず第一歩として日々のその支払いを期日通りにやると、
うん、
もうカレンダーに丸するとか、
うん、
銀行引き落としにするとかですね、まずそれがその経営者としてのですね、信頼を築く第一歩かと思いますので、まずはそこから始めてみるといいかと思います。
ね、まあ、今まではのんびりとやってたけれども、起業しようとか思い始めたら、はい、まずそこから始める。
そうですね、はい、
やっぱりその経営者としてこれをやっていくって言った時に見方がいろいろと違って見えるでしょうね。
そうですね、やっぱりその私も平平凡凡と暮らしてたその学生時代と比べて、やっぱり社会に入ってですね、社会のルールとか経営者としてのその常識っていうのはやっぱりちょっとやっぱり厳しいところもありますので、ちょっとですね、その辺を背筋を正してですね、やっていただければなと思いますね。
相談に、ね、来られる方でやっぱり一番多いのって、こうちょっと一番ちょっと力を入れてご説明しないといけないこととか、まあ、個人個人の あれに違うかもしれないですけれども、
はい、やっぱりそのご商売がうまくいく方とうまくいかない方っていうのは、やっぱりその支援者とかですね、誰かにやっぱりそう相談してるかとかですね、やっぱりそういったのが大きいと思うんですね。で、その支払いもそうですけれども、まず先輩の経営者にいろいろ話を聞くとか、その業界で働くとかですね、とにかくその見方をいっぱい自分につけると、 そこでも非常に大切なことかと思いますね。
まあ、とにかくアンテナをいっぱいこう、はい、立てて、いろんな情報を収集して、
そうです、そうです、
でそういうセミナーにも行ってみたり、なんか間違った、ね、情報を得ないように、
そうですね、特に京都はですね、創業支援機関がですね、すごい充実してて、みんな教えたがってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
もう本当に京都の町で成功してもらいたいっていうですね、うん、支援者が本当に多い町なんですね。
あ、
私も京都にしてびっくりしてるんですけれども、そういった方がいっぱいいらっしゃいます。でただどこにいるかわからないので、まずはその日本政策金融国庫に来ていただければね、うん、そういった情報も提供できるかと思いますね。
なんかこうすごく硬いので、日本政策金融国庫って、はい、私たちとなんか政策ってついてると、
そうです、ね、
なんか日々の暮らしと関係があるかないかって大事なことなんだけれど、はい、なんか固すぎてちょっと遠い感じがするんですけど、そうでもない、
全然違いますね、はい、もう本当皆さんと同じ感覚でやってます。やっぱりそういった感覚がないと審査もできませんのでね。
わかりました。今日はいろいろお話を伺ってきましたけれども、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
時間になりました。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。4月14日土曜日午後1時30分から4時30分、また2月5日日曜日午前9時30分から12時、それぞれセブンイレブン京都地区事務所にて開催します。京都地区事務所へは阪急大宮駅より南へ徒歩3分、1階はセブンイレブンの店舗になっています。会場は3階です。なお駐車場はございません。また4月22日日曜日午前9時30分から12時30分までホテルグランビア京都つれづれの間にて開催します。ホテルグランビアには JR 京都駅から直通で行くことができます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 日曜日を除く毎日午前9時30分から午後5時30分までお問い合わせください。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。